Every so often in the year we do a topical series.
時に私この教会でメッセージのシリーズでトピックを見ていくっていうことを年に何回かしています。
The main diet in Grace City Church is always expository preaching.
ほとんどの場合が聖書のこの箇所を見てこの箇所からっていうことで話をすることが多いんですけれども。
But we are just taking a few weeks to look at the church.
でも今数週間この教会っていうものは何だろうっていうことを最近見てきています。
So Matthew chapter 28 verses 16 to 20. We're going to read it in Japanese, but the English is up on the screen.
で、マタイの福音書28章の16節からお読みします。さて、11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示された山に登った。そしてイエスに会って礼拝した。ただし疑う者たちもいた。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私は天においても地においてもすべての権威が与えられています。ですからあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。
Okay, everybody in this room falls into one of these three categories that are going to come up on the screen.
この部屋にいる皆さん、私たちは、このカテゴリーのどれかに入れます。
The unchurched.
一つ目、教会未経験、はい。
People who didn't grow up going to church.
教会に行かずに育った人々。
The churched.
で、教会に行っているっていう人。
People who would be claimed to be connected to a local church.
地域教会につながっていると、自分でも認めているそういう人々。
The de-churched.
そして教会を抜けた人たち。
People who went to church and then stopped going to church.
前は教会に行ってたけれども、もう教会に行かなくなったっていう人たち。
So a common issue in Japan is that many Japanese come to faith when they're abroad, but they don't necessarily transition back into the local church when they come back to Japan.
日本人の人でも外国でクリスチャンになってとか外国では教会に行っていたけれども、でも日本に帰ってきたら、日本の教会につながるということを、しないとかできないとかっていう方も多くいます。
And there's often all kinds of reasons for that.
で、まあ、それにはいろいろな理由があると思います。
But one of them is that Western church looks so different from Japanese church.
で、その、一つの理由によく挙がるのがその西洋の教会であったりっていう自分海外の教会っていうのが日本の教会とだいぶ違っているっていうことが挙げられたりします。
So our current series is on what is a biblical church.
なのでじゃあ聖書的な教会って何だろうかっていうところを、まあ、最近見ているんですけれども。
But I'm aware that we have a room full of people who are approaching this series from different perspectives.
で、まあ、この、テーマに関しても、この部屋の中にいる人たちが本当いろんな方向から、見ているなって思います。
So if you're part of the unchurched, everything I'm saying to you today is totally new.
なので、教会につながっていない人たちだったら、今日私が話すことは全部なんか関係のないことというか、あんまり意味がないことに聞こえるかもしれません。
If you're part of the churched, then what I'm saying to you today is probably not new.Not new.
あ、新しい、うん、すべてが新しいみたいになると思うし、教会に行ってる人とかだったら、今日私が話すことっていうのは、別に新しいことはないっていうふうに思うかもしれません。
If you're part of the de-churched,
で、教会に行かなくなったっていう人たちだったら、
then maybe some of what I'm sharing today is the reason why you left church.
ひょっとしたら、今日私が話すこと、それはがだから私は教会を出たんだっていうそういう理由になのかもしれません。
And I hope that some of what we say today will help to restore your faith in Jesus' church.
なので今日お話しすることにのいくつかによって、また教会っていうことに関してもイエス様への信仰っていうものが深まっていくようにと願っています。
So a typical church puts lots of effort into making converts.
多くの教会が改心者を作る、イエス様を信じるようになるっていうところを、目指します。
That moment when someone comes to faith in Jesus Christ.
要するにその人がイエス様を信じるようになるっていう瞬間、その瞬間 のために教会をするという
That initial conversion, that's really important.
で、もちろんその最初に信じるようになるっていうその改心の部分あの時っていうのはすごく大事なものです。
We love to celebrate with people when that happens.
で、それが起こると本当に私たち一緒に喜びます。
But what I'm going to begin with today is by saying conversion is the beginning of the journey and not the end of the journey.
でも、ここで言いたいのはその改心そのイエス様を信じるようになるっていうのがゴールなのではなくてそれが、その信仰 の, あの、そこからの旅の始まりなんだっていうことを、はい、言って始めたいと思います。
In the passage we've just read, Jesus didn't send out his followers to make converts. He sent them out to make disciples.
この、 あの先ほどお読みした箇所の中で、イエス様は、改心する人たちを作るように行きなさいって言ったのではなくて、弟子を作りに行きなさいって言ったんですね。
So part of my goal today is I want you to be a committed disciple in a local church.
なので、私は、この、メッセージ、皆さんが、私たち一人一人が本当にこう教会に、コミットして、弟子化されていく、そういうことを願っています。
I hope you'll be a committed disciple in this church.
でもちろん、皆さんがこの教会で、なんていう、すごいコミットした、弟子っていうふうに、なっていってほしいなとも思いますし。
But if you can't be a committed disciple in this church, please go and be a committed disciple in another church.
でももし、私はこの教会では、そのコミットした弟子にはなれませんっていう方は、ぜひ他の教会の教会で、コミットした弟子になっていってほしいんですね。
I say that because Sunday mornings are not enough.
なぜなら日曜日の朝だけでは十分ではないからです。
I love preaching.
私こうやってメッセージするの大好きです。
Okay, I do it to the best of my ability, hopefully.
で、できる限り私が、一生懸命やってます。
But my preaching will never be enough for you to be a committed disciple in a local church.
でも地域教会において、コミットした弟子になっていくっていうのにこのメッセージだけでは十分ではないんですね。
So last time we learned this, it's up on the screen. We learned that a biblical church is an evangelistic church.
聖書的教会っていうのは、伝道する教会だっていうことを先週話してみました。
If you missed last week's message, I can sum it up for you in one sentence and save you 45 minutes.
で、先週の話聞いてないっていう方のために、一文でまとめますね。
Okay, Christians are people shaped by the gospel who proclaim the gospel to people who respond to the gospel in different ways.
クリスチャンとは、福音によって形作られており、福音に対して様々な応答する方たちに向けて福音を述べ伝える人々です。
This week, we're looking at another aspect of biblical church.
で、今日は、またその聖書的教会っていうところの、別の、部分を見ていきたいと思います。
A biblical church is a community of discipleship.
この、聖書的教会っていうのは、はい、互いを弟子訓練する、コミュニティですね。
Okay. Not only should we care about proclaiming the good news,
ただ福音を伝えるっていうことだけでなく、
We should be a community committed to discipling one another.
お互いに、訓練し合うっていう、弟子訓練し合うっていう、そういう、集まり。
And each church has a different way of doing that, a different pathway.
でもちろん各教会によってそのやり方っていうのはいろいろあります。
So we commit to the way that local church does discipleship.
なのでその地域教会がこういうふうにやってるよっていうのに、コミットするわけです。
So as we look at Matthew 28 today,
で、マタイの28章の中で、
we're going to break it down into four points.
4つのポイントに分けていきたいと思います。
They're going to be up on the screen. The who of discipleship.
弟子訓練のその誰っていうこと。
The what of discipleship.
そして何っていうこと。
The when of discipleship.
で、いつっていう話。
And I couldn't get a fourth W, so it's the how of discipleship.
で、どうやってっていう、ものですね。
The who of discipleship, point number one.
はい、なので誰ってところからいきます。
Let's just go to verses 16 and 17.
16節と17節。
It says, Now the 11 disciples went to Galilee to the mountain to which Jesus had directed them.
さて11人の弟子たちはガリラヤに行きイエスが指示された山に登ったと。
And when they saw him, they worshipped him, but some doubted.
そしてイエス様に出会って礼拝した。ただし疑う者たちもいたってあります。
So Jesus is speaking to his 11 disciples because there's no more Judas.
でここで11人の弟子たちにイエス様は話しかけている。もうユダがいなかったので12弟子じゃなくて11人ね。
These are his 12 closest disciples.
なのでもう自分に近い、その弟子たちがいて。
And we're specifically told some worshipped him and some doubted.
で、ここでわざわざ書かれている。あって礼拝した。だけど疑った人もいたと。
Okay, so we know that he's just risen from the dead.
なのでここの場面では要するにイエス様が死んでよみがえった。
So we go, yeah, it's understandable, right? They doubted.
ね、その後でのこのシーンなので、もちろん疑う人もいたと思います。
It's not normal.
だって普通じゃないですよね。
Okay, but his original disciples, some worshipped, some doubted, and that was his group.
なので元々のその十二弟子たちのその十二人一人その弟子たちで。あの礼拝してその中には疑う人もいたっていうその数名ですよね。
What it doesn't say is that Jesus sent out the ones who worshipped him and he held back the ones who doubted him for some extra Bible study.
でここでその人たちをに行ってこうしてきなさいって言ったね。でその時にああの疑ってる人たちは送り出さずにあのもうちょっとバイブルスタディしてからねとかであのここで信じてる人あの心から礼拝した人だけあの送り出しますあの行ってらっしゃいって言ったわけではない。
How many of us leave discipleship to the so-called super Christians in the church?
でも私たちの中であこの人たちはすごいクリスチャンだって思う人たちにあ誰か弟子訓練お願いって思いませんか?
How many of us think, well, I'm kind of below average when it comes to the strength of my faith?
なんか自分の信仰ってのをレベルで考えてみたらそんなに高くないかもしれないって思ったりする人いませんか?
How many of you think, oh, well, once I see Jesus, then I'll have strong faith?
もしくは皆さんの中でもほんまにもうイエス様に会ったら私の信仰は強くなると思うって、okay. なんか会うまではって思ってる人もいるかもしれません。
Matthew specifically tells us the disciples saw Jesus and worshipped him, but some doubted.
でもここでマタイはこの福音書の中でわざわざイエスに会ったそして礼拝したでも疑う人たちもその中にはいたっていうふうに書いてるんです。
Even seeing Jesus face to face, didn't resolveThe issue of faith.
なのでこの人たちイエス様にあの直接会った直接会った人たちだけれども直接会うっていうことでその信仰の問題が解決したわけではなかった。
So, Matthew 28, the Great Commission.
なのでこの、マタイの28章のこの部分っていうのはなんか大宣教命令とかって言って呼ばれてるんですけれども
It was never meant to only be for those people with great faith.
なんかそれはすごい信仰を持ってる人たちだけに向けた宣教命令だったっていうわけではありません。
If the Great Commission was for those who are self-sufficient and can just go and do it in their own strength.
もし、この、大宣教命令っていうものが、なんか自分がもう全部整っていて備わっていてその人たちだから出て行ってやれるっていうそういうふうなものだったとしたら
Then there's absolutely no reason for Jesus to say what he next says to his disciples.
だったとしたらあのこの次からイエス様がこの後で続けてイエス様が言ってることにはあんまり意味がなくなってしまいます。
Verse 18 And Jesus came and he said to them All authority in heaven and on earth has been given to me
イエスは近づいてきて彼らにこう言われた18節私たちには天においても地においても全ての権威が与えられていますって。
Okay, the Great Commission's not based on your lack of knowledge. It's not based on your wavering faith.
私には、この大宣教この命令っていうこの神様の命令っていうのは、私たちの信仰がすごいからとかあの強い信仰の人がのためのものっていうわけではありません。
It's based on the already existing authority of Jesus Christ.
もうすでにイエス・キリストに与えられているその権威っていうものが元になってるんです。
Second point. So the what of discipleship.
それがベースなんです。ということは弟子訓練とかってどういう弟子とするってどういうことなんでしょうか?
See, people like it in Grace City when we get through points this quickly, okay?
あの、結構ポイント1、2であの、早いですね。いいですね。
The first thing to help us understand what discipleship is about is the word go.
で、ここに、行ってっていう言葉が出てます。
Go therefore and make disciples. Verse
19. 19節で、ですからあなた方は行って弟子としなさいって書いてある。
Not meant to wait for the world to come to us.
その世の中が他に自分のところに来るっていうのを待つんじゃなくて、
We're meant to go to the world.
私たちが世に行くべきなんです。
Once we've been called to Jesus by faith,
イエス様にもう信仰において私たち呼ばれたわけですから、
We're sent out by Jesus to be his ambassadors.
私たちはその派遣されるものとしてイエス様を代表して派遣されているんです。押し出されてるんです。
But before you all go and join Lisa in being missionary, okay?
で、じゃあリサみたいに宣教師になったらいいんだとか思う前に、
okay, that word nations.
ここに、あらゆる国の人、国って書いてあります。
It's a general word for all kinds of people.
これは国々っていうよりも、いろんな人っていう意味なんです。
It's not only referring to countries.
なのでこの国あの国っていう話じゃなくて、
It's referring to subcultures within our communities.
私たちのコミュニティの中にその人たちっていうことなんです。
So go make disciples of the staff at Starbucks. Hallelujah.
なので、あなた方はスターバックスに行って、弟子としなさいってやった。
The homeless.
ホームレスの方だったり、
The students.
学生だったり。
The government officials.
もしくは政府の方だったり。
The kickboxers.
Translate that. キックボクシングやってる人。
Yeah, that sounds good. Yeah. The online gamers.
オンラインでゲームしてる人。
I don't care whatever subculture of a community that you're connected to. Go make disciples.
なので誰がどういうことかわからないけれども、でもとにかくそのコミュニティの中で私たちがつながっているそのいるところのいる人たちを弟子としなさいって。
That's why different churches connect with different subcultures within the same city.
だからいろんな教会が、また違ったなんて言うんだろうサブカルチャーの人たちとつながってたりします。
The first church that Utako and I planted was just full of kindergarten families.
最初に教会開拓した教会、私たち教会開拓した教会はもう幼稚園つながりでした。
In fact, most of the people came from the same kindergarten.
ほとんどの人が同じ幼稚園から来たって感じでした。
Because that was just the subculture we were plugged into at that time in our life.
なぜなら私たちがその時に、つながっていた人たちっていうのがそこの人たちだったから。
If I go and try and plug into that subculture now, people think I'm a creepy old man.
でも今になって私が今その幼稚園の人たちとつながろうとしたらなんでこんななんか年いった人が来たんやろって思うかもしれない。
So you go plug into your subculture and I'll go plug into my subculture.
なので皆さんは皆さんがつながっているサブカルチャーの人たちとつながって私たちは私たちで、つながっている人たちとつながっていくっていう。
The second thing to help us to understand what discipleship about is the word baptizing.
そしてまた弟子とするっていうこと、もう一つのことはここに書いてあるようにバプテスマを授けるっていうこと。
Baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit.
父子聖霊の名においてバプテスマを授けると。
Okay. The word disciple means apprenticed.Learner, follower.
でこの弟子っていうのは要するに見習いだったり学んでる人とかそういう意味合いがあります。
It implies somebody who's intentional about following and learning from Jesus Christ.
なので意図的にもう自分の中でイエス様から学びたい、そこから教えられて、教えられたいと思っている人たち。
That means nobody else can decide for you to be a disciple.
ということはあなたが弟子になりたいかどうかでそういう訓練されたいかどうかっていうことは皆さん以外にそれを決めれる人はいないんです。
You decide for yourself to follow Jesus Christ.
要するに自分がイエス様に従ってついていきたいと思うかどうかっ っていうとこなんです。
Okay, so we train our children in the way they should go.
もちろん、私たち、若者を、自分の子供たちをその行く道にふさわしいように教育せよっていうふうに聖書に書いてます。
But we wait for and we pray for the day when they decide to follow Jesus for themselves.
で、そうするし、そうしながら祈って、教えたりとかするけれども、でも本当に、自らが自分で、あ、私がイエス様についていきたいってそういう風になる日を本当に待ち焦がれながら祈ってます。
Go make disciples.
祈るんですね。
Go make disciples and as they identify themselves as believers, baptize them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit.
なので行ってそのあらゆる国のもういろんな人弟子としなさい。そして父子聖霊の名において、バプテスマを授けると。
The third thing to help us understandabout what discipleship is about is that word teaching.
で、三つ目に弟子訓練っていうのが何かって分かる言葉が教えるっていうこと。
Teaching them to observe all that I, Jesus Christ, have commanded you.
私が要するにイエス・キリストがあなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさいって。
Okay, we preach the word on Sundays.
日曜日にこうやってメッセージしてます。
We offer missional communities that do life together around the word.
で、聖書を一緒に読みながら、人生を分かち合うミッショナルコミュニティがあり。
Okay, and there's a bigger goal than just friendship.
で、それはただ単に友達っていう枠を超えてます。
The goal is helping one another to observe Jesus's teaching.
要するにイエス・キリストが教えてくれたことを守っていくようにっていうふうに、励まし合う。
That word observe means to keep, to fulfill.
で、この、英語では observe っていう言葉になってるんですけども、まあ、その教えを守るとか、要するに従うっていうことですよね。
Jesus、
守るっていうのは。
Jesus said, if you love me, you will keep my commandments.
イエス様は私を愛しているなら私の戒めを守りますというふうにも言ったところもあります。
So, how many of you here, don't put your hand up, just give me a wink or a smile. Do play an instrument, okay?
手挙げないでいいです。ここにいる皆さんの中で、何だったっけ、スマイルとかでいいです。
Great.
ウィンクでもいいですけど、ちょっと待ってね。誰かそれ 笑うんじゃなくてスマイルするかっていうと、何て言ったっけ、違うスマイルじゃなくて楽器弾く人。
はい、ありがとう。 Great. Thank you. All right. How many of you here speak a foreign language?
じゃあ外国語自分の言葉以外にも2言語目が喋れる人、2言語3言語目喋れる人。
Yeah, I won't be putting my hand up because somebody will stone me.
私は手を挙げません。多分なんかもう石打ちの刑に遭う。
How many of you play a competitive sport?
なんか競争の、スポーツとか知る人いるかな、
okay.I can't put my hand up for any of these, okay? But anyway, there you go.
で、私はどれも手挙げれないんだけど。
If you've done any of these, you'll understand what I mean by habituation, automation.
でも皆さん、多分今まで言ったことの何かをしてらっしゃる方はきっとなんか自分でなんか自動でできるようになるっていう
Yeah, it's a big word. Automation. There you go. It's there.
そう調べたんやけど、なんか自動的に何かができるようになるっていう状態のことを多分が分かると思います。
It's the process of doing something over and over again.
要するにいっぱい練習して何回も何回も同じことをするわけですよね。
Until your muscle memory just does it without you thinking.
なので、もう何遍も何遍も繰り返し練習している間に、なんか筋肉とかどっかなんか指とか覚えて、もうそれができるようになるっていう。
So I would practice a musical for six months.
例えば私、
In my old life.
もうだいぶ昔の話ですけれども、ミュージカルを6ヶ月練習すると、
So that by the time we stood on a stage, I could do a three-hour dancing and singing musical without ever thinking about what I'm doing.
3時間の、歌ったり踊ったり動いたりを何も考えずに3時間分できるんです。
It was just in my muscle memory.
できるようになった。ただ、なぜならもう体で覚えてるから。
This is what Jesus wants for his disciples.
で、イエス様が言ってるのはそういうこと、弟子にそういうふうになってもらいたい。
We're meant to be habituated to the way of Christ.
もうイエス・キリストのやり方っていうものにもう慣れ親しんでほしいと思ってる。
So coming to faith is not the end of the journey.
もうそれが癖になるっていうか、なので、イエスを信じるようになるっていうのがゴールなんじゃなくて、
Because obedience becomes more and more natural for us. Can't remember. I'm already thinking about the next sentence.
Yeah, I know.
Coming to faith is not the the end of the journey.Okay? Obedience is about becoming more. The journey continues by becoming more and more obedient.
そう、信じるっていうことがゴールなんじゃなくて、そこから従順っていうものを学んでいく。そう、もっともっとイエス様のやり方っていうものに私たちが馴染んでいくっていうこと。
Okay? But there's a challenge.
それが始まるってことなんです。
There's a challenge there.
でもそれは結構大変なことだったりする。
Because Even if you love God really sincerely, as most of you here do,
なぜならここにいるほとんどの人がそうだと思いますけれども、どんなに神様のことをすごいこう心から愛してたとしても、
you've already been shaped, you're already habituated to your families and your cultures.
もう今まで生きてきた家庭環境であったりとか、いろんな学んだこととかによって、私たちいろんな癖がついてる。
And some of those environments are legalistic. Some of those environments are liberal.
で、その、環境とかその身についているものの中でもこう立法主義的っていうかこう決まりみたいなのに、訴えることもあったりリベラルなものもあったり
Some of those environments have made you afraid to speak of your faith.
で、それまでに習得した何かによって何か本当は信仰の言うことが言いたいのに言えないって怖くなったりとか
So you need to be in a community of discipleship in order to keep bringing you in line with the gospel.
だからこそ福音と足並みを合わせていくっていう、そういうそのために、一緒に弟子訓練を受けている要するにそうやって訓練されている、他のクリスチャンたちがいるコミュニティに私たちは根ざすべきなんです
Okay, it's on the screen. DiscipleshipRequires us to unlearn what we've learned and then relearn a new way of doing things.
弟子訓練ではこれまで学んできたことを手放し、新しいやり方を学び直すことが求められます。
And that's really done in a classroom. That's done in a community.
でこれは、どっかでレクチャーを受けたらできるようになるっていうよりも、コミュニティの中で学んでいくことだと思います。
And some people want to separate you from the community into their community so that you do community the way they want you to do community.
自分たちが、こういうふうに思っているっていうコミュニティに誘って、本当のこの、本当のっていうか、教会のそのコミュニティっていうものから、外れていく、そっちに誘う、われることもあるかもしれません。
Okay, but we do it as a body. We do it together.
でも私たちは教会の体として、コミュニティとしてこれをしていくわけです。
Because my image of community, my image of discipleship isn't the perfect image. I'm flawed by my history, just as much as you're flawed by your history.
私のコミュニティの何て言うんだろう描いているコミュニティっていうのが、一番いいっていうわけではなくてっていうのは私のコミュニティのアイデアっていうものも、今までのことだったり他のもので、何て言うんだろう影響を受けていて欠けていたりとかで、それは皆さんも私も同じです
Next point, the when of discipleship.
じゃあいつなのかっていう。
Jesus concludes verse 20 by saying this, and behold, I am with you always to the end of the age.
この20節のところ最後にイエス様こう言ってます。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますって。
Okay, next slide. We looked at this last year.
で、これ先週去年か見ましたけれどもこの図。
Okay. There's two ages, the present age, and then there's the age to come.
今の時代っていうのと来たる時代っていうのがあって。
And we live in between, called the church age.
で、私たちはこの教会の時代っていうのに住んで、その真ん中の重なってるところ。要するに、すでに、でもまだっていう、その中を生きています。
In other words, that coming kingdom is coming, but it's not yet fully arrived.
要するに、その来たる時代が、王国が来ると、しかし、それはまだその時代は来ていないと。
And Jesus says, I'll be with you until the very end of age.
で、イエス様がこの最後の、世の終わりまで一緒にいるよって言ってて、
In other words, he's going to keep working through his church.
要するに、神様は、その神様の教会を通して、教会の中で働き、
to bring people to faith, to baptism, to obedience, right up until his second coming.
要するに、もう一回来るそのイエス様が来る再臨の時まで、バプテスマを授けることだったり、
Conversion.
Yeah. 改心だったりバプテスマだったり、従順だったりっていうものを通して、教会の中で働き続けてくれます。
So that means discipling doesn't finish until Jesus comes back.
要するにこの訓練、弟子訓練っていうのはイエス様が戻ってくるまで終わりません。
The how of discipleship.
じゃあ、どうやって？
For this to happen, we need to be in a community.
これがなるためには私たちコミュニティの中にいる必要があります。
A community that exists for the purpose of discipleship.
弟子訓練というものを目的としたコミュニティに根ざす必要があります。
Okay? There's many reasons for churches to exist.
教会が存在しているということの意義にはいろんなものがあります。
Always the points of conflict in a church are because we have different orders of what we think are Jesus's priorities within the church.
で、教会の、の中で大事なこと、何が優先されるべきだろうかということに関しては、いろんな人の考え方があるので、時に衝突の原因になったりもします。
Okay, argue with Matthew if you don't like the way he prioritized things. Don't argue with me.
でもここでマタイが、優先順位として置いているのが、
okay, the formula we use in Grace City Church for discipleship is on the screen.
なので、もし何かあったらこのマタイと議論してほしいんですけれども、私たち、Grace City の中で大事にしているのは、
Gospel plus community plus time.
福音プラスコミュニティそして時間ということですね。
Okay. The first thing we need is the gospel.
まず私たちに必要なのは福音です。
The gospel is the message that brings us all together.
私たちを一つにするのはもう、福音です。
The good news about what Jesus Christ has already done for us.
もうイエス様が私たちのためにしてくださったそのこと、その良い知らせ。
To die in our place.
私たちの代わりに死んでくださった。
To rise from the dead.
そして地から蘇ってくださった。
To send his spirit to live and dwell in every believer.
そして聖霊を送ってくれて、もうすべてのその、クリスチャンのうちに住まわってくれると。
It's the story that goes from the book of Genesis all the way to the book of Revelation.
なので創世記から、黙示録まで、ずっと続いていく話です。
It's a story of a gracious God calling people to himself.
もう恵み豊かな、憐れみ豊かな神様がご自身の民を呼び戻しているっていう話。
We need all of that good news if we're going to be a healthy follower of Jesus Christ.
もし私たちが健康な、フォロワーになっていきたいのであれば、このすべてが必要です。
このすべての、
真理が必要です。
One of our core convictions in Grace City Church is we never go beyond the gospel.
で、私たち、Grace City は絶対に、福音以上、福音を超えてはいかないです。
Colossians says that the gospel continues to bear fruit. It continues to grow the church even after the church has heard it and accepted it.
で、コロサイ人の手紙の中には、この福音というものが、人々が神の恵みを聞いて本当に理解してからずっともう世界中でもう身を結び続けているって。
Okay, it's not a doorway into Christianity. It's the path you continue to walk along in Christianity.
なので福音っていうのはそのクリスチャンになるその扉ではなくてもうクリスチャンとして生きていくその道、それが福音なんです。
The second thing is community.
で、二つ目に、コミュニティということ。二つ目のコミュニティということ。
No one grows into maturity in isolation.
孤立しては、成長できません。
Okay, let me ask you this question.
皆さんにこの質問を尋ねます。
Have you ever thought of yourself as a really, really patient person? Okay, I have.
皆さん自分で、自分は結構我慢強いし、なんか忍耐強い人だなって思ったことがある人。
And then God put somebody in your life that you really need patience in order to love.
で、 そう自分は結構忍耐できる人だって思ってた時に、神様は、の思ってる時とかに神様が本当になんか忍耐して愛していくっていう人を、のそばに置いたりしませんか？
I'm not looking at anybody here, okay?
あの誰のことも見てないよ。
And then you realize, wow, I wasn't as patient as I thought I was.
でもそうなった時に、わ、自分って自分が思ってたほど忍耐強いわけでもないし、
I haven't grown as much as I thought I would.
もしくは、あ、自分が思ってたほど成長してなかったかもしれないっていうふうに気づかされたり。
The beauty of community is you realize you're not as Christ-like as you thought you were.
なので、このコミュニティの美しさ、どこにあるかっていうと、自分が思うほど、イエス様ほど美しくなかったって気づかされるっていうところにあると思います。
The beauty of community is you realize church is messy.
あ、教会って、結構グダグダしてるなって、ぐちゃぐちゃしてるなって、それがあのコミュニティの美しさだと思います。
But the temptation in every church,
でもどの教会にもある誘惑っていうのは、
is to take like-minded people and go and set up a group or a community over there.
自分の気が合うとか、自分と同じような考えをしている人たちだけで集まって、そのなんて言うんだろう、仲間だけのコミュニティみたいなのを作ってしまうっていう。
Because then I can convince myself I'm Christ-like. Then I can convince myself I'm Christ-like.
そしたらそこでは、あ、自分は結構イエス様っぽいな、結構できてるクリスチャンだなって思えるから。
Community is supposed to be messy.
コミュニティはぐちゃぐちゃしてます。
That's why Jesus tells us love one another.
だからイエス様は私たちに互いに愛し合いなさいっていうのをわざ言ってる。
Not because it's supposed to be like a nice little catchphrase. It's because, hey guys, you're going to need to learn to love one another.
なんかすごいいいフレーズみたいな感じで、愛し合いましょうよとかって言ってるんじゃなくて、
And by the way, you're also going to need to forgive one another.
で、時には許さないといけないかもしれないよみたいな。
And sometimes you're going to have to rebuke one another.
で、時にお互いにちょっと戒め合う時もあるかもよみたいな。
And you're definitely going to need a lot of prayer for one another.
そうなると、もう絶対にお互いへのなんかこう祈りっていうのが必要になる。
And in all of that, I want you to encourage one another to obey.
で、神様はまあその中でお互いに従うように、進め合っていきましょうって。
And the third thing is time.
で、3つ目に出てきてるこの時間っていうもの。
Okay, ask my wife and she will tell you my sanctification doesn't come as quick as she wants it to. It takes time.
私の、妻に聞いてくれたら分かると思いますけれども、私の、成果、この変えられていくっていう、それは彼女が思ってるほど早く進んでないんですね。
But if we use that, if we put in the time,
でもこの時間っていうものを考えたら、
Next year, you'll be a different person to who you are this year.
来年皆さん自分を見ると、今年の自分と違う自分になってると思います。
Week by week, looking at my sons, I didn't always see their change.
毎日毎日とか1週間に一遍とかでこう比べてると、自分の子供が変わっていってるってことにも気づきません。
I didn't always celebrate it.
で、毎日毎日それを祝っているわけではなくて、
But when I look at them now compared to 2 years ago, wow, I see the change.
でも今と2年前っていうのを比べたら、わあ、子供こんなに大きくなってるって変化に気づく。
I don't know where they put the work and the time in, but they put it in somewhere.
で、どこにどんなにが起こってどうなったかわからないけれども、そうやどういうふうにしたからこうなったのかはわからないけど。
So our discipleship strategy in Grace City Church, this is what we hope for. This next one on the screen.
で、でも、はい、私たちクレイシティではこれを望ん、弟子訓練の中に望んでます。
To immerse people in a gospel-saturated community over time.
人々が福音に満ちたコミュニティに時間をかけて浸ること。
That's what our missional communities are all about.
ミッショナルコミュニティもこのためです。
Three questions.
はい。
To finish my message today.
で、3つ質問を投げかけて終わりたいと思います。
First slide. Have you chosen to follow Jesus? Have you made a conscious decision to be a disciple of Jesus Christ?
はい。 イエスに従うことを選びましたか、イエスキリストの弟子になることを自ら決断しましたか。
No one can make that decision for you.
これ決められるのは、自分だけです。他の誰かが皆さんのために決めるっていうことはできません。
Next slide. Are you committed to making disciples? Have you taken on responsibility for the Great Commission?
弟子作りにコミットしていますか。大宣教命令の責任を担っていますか。
Okay, you don't have to be a missional community group leader in order to be partaking in discipling one another.
お互いに、弟子訓練をするっていう、そのためにコミュニティ、ミッショナルコミュニティのリーダーにならなきゃいけないというわけではありません。
You do need to be in the messy relationships and not building your sanctified communities elsewhere.
でも、自分の、好んだ、グループにだけに存在するっていうんじゃなくて、やっぱり私たちこのコミュニティっていうものに身を置く必要があります。
Okay, next slide. What's the next step for you?、
では皆さん次の、ステップは何ですか。
What are you going to go from here to do in order to partake in discipling one another?
イエスの弟子となり、イエスのために弟子をつくことに関してこれから何をしようと考えていますかと。
Okay. And whilst you're thinking about that, I want to give you three very quick observations.
そのことを皆さん考えている間に、3つの、まあ、観察したことを話したいと思います。
Okay, next slide. Discipleship is the main thing, and this is what we are about here.
弟子訓練がメインであり、これが私たちの目的ですというところで。
Okay, we do children's ministry.
例えば子供のミニストリーがあって、
We do missional communities, we do food and fellowship.
ミッショナルコミュニティがあったり、一緒にランチを食べようっていうのがあったり。
But don't miss the main point of what we're about.
もうその全ての目的っていうのを忘れないでください。
Next slide. This means we're always asking ourselves, or hopefully we're always asking ourselves, if we're effective at making disciples.
なので、弟子作りにおいて自分たちが効果的か、そのやっていることが効果的かということを、まあ、常に、自分たちに問いかけているっていう。
I'm not afraid of that question.
私はこの質問を恐れてはいません。
Because if we're not doing it very well, let's do something else and do it better.
もしうまくできてないなっていうことがあれば、じゃあうまくできるように変えればいいと思うし。
Last slide, I promise.
はい、で最後のスライドです。
The most important disciple making tool a person has is their own life.
弟子作りの最も重要なツールはあなたの人生そのものですっていうところ。
Okay. You don't need to be an expert.
私たちエキスパートじゃないといけないっていうわけではありません。
You come alongside others, invite them to follow Christ as you are seeking to follow Christ.
自分もイエス様についていきたい、従いたいと思っていて、そして他の人も、そうやってできるように、一緒に歩むっていうことなんです。
And when you get it wrong, like we all get it wrong, we exercise repentance and faith.
で私たち間違ってしでかしちゃったとか、いろいろあります。その時には悔い改めてまた信じたらいいんです。
Together we bring one another to the communion table.
そしてお互いに一緒にまた聖餐式を取っていくっていう、そこに戻っていくんです。
We anchor ourselves, we celebrate the good news of Jesus Christ, that his love is unchanging, it's steadfast, that he never gives up on us.
もう神様は絶対に変わらない方で、その愛も変わらず私たちを絶対に見捨てることはない。その神様の愛、またその良い知らせっていうものをまた私たち一緒に祝っていくことができるんです。
That he sent his spirit to live and dwell in you in order to assist you with in every area that you're lacking.
そして私たちがに欠けてるな、足りないなっていうところを補ってくれるその神様です。
That his promises are the same to you today or tomorrow, not because of how you live, but because of grace.
で、私たちがこんな生活をしているから、こういうふうに生きたから、だからこれをあげるよってか、これを助けるよとかって言ってるんじゃなくて、本当にもう恵みによって私たちにこういうそういうものをすべて提供してくれているっていう神様です。
Okay, will you join me in discipling one another?As a community.
だからコミュニティとして一緒に、弟子を作っていくということにコミットしていきませんか。
Okay. Let's stand, let's pray.
はい、じゃあ立ってください。一緒に、祈りましょう。
Father, we come before you knowing that we are needy.
天のお父様、あなたの御前に出ます。私たち本当に、あなたが必要です。
We thank you that all authority in heaven and earth has been given to your Son.
すべての、天における、ものも、地における権威も、あなたの一人子であるイエスに与えられています。そして、あなたの霊が、私たちのうちに一人一人のうちに住まわってくださるということも信じています。
Father, knowing that you will never leave us and never forsake us, that you are always with us, we thank you for sending us out as your ambassadors.
天の父様、あなたが私たちといつも一緒にいてくれていて、そしてあなたから使わされるものとして私たちを送り出してくださっていることも感謝します。
Father, we ask that our own weaknesses will not be a barrier to our discipling of one another.
どうか私たちの弱さによって、弱さが、その弟子訓練の、その、妨げとな、あ、それでできないとかということになることがありませんように。
Father, just because we slip and fall, protect our hearts from making excuses, from saying it doesn't matter.
また私たちが失敗をしてしまうから、だからもう仕方がないんだって、そういうふうに言いたくなる時もありますけれども、どうか守っていてください。
Help us to be willing to confess to one another. Help us to be willing to ask for help from one another.
とか、お互いに、告白し合ったり、また助けを求めたり、そういうふうにしていけますように。
Father, we want to be a people who are becoming more and more natural in our obedience.
そしてあなたに従っていく、その従順というものがもっともっと自然に、できるようになっていきますように。
And Lord, as we seek to overcome our disobedience, we thank you, Lord, that this is information, this is tools that we can give to others as they seek to overcome their disobedience.
私たちが従えないって思うことや従えないっていう時のことも、またあなたは他の人の弟子訓練に用いてくださることも感謝します。
Lord, we thank you for not sending us out alone.
私たちが一人で送らせていたされていることではわけではないこともありがとうございます。
Lord, as we go from here today, we just pray for a fresh sense of your spirit being with each of us, Lord.
どうか、今日私たちここから出ていくときに、また新たにあなたの、聖霊によって励まされますように。
We ask that in the name of Jesus Christ.
イエス・キリストの皆によって祈ります。
アメン。
アメン。